おはようございます。ラジオで女子旅パーソナリティの三浦千秋です。
バッシーこと
柳橋さやかです。
よろしくお願いします。
お願いします。
今私たちは田辺市にやってきました。 JR 紀伊田辺駅におります。
ねえ、はい、久しぶりに来たんですけど、うん、はい、駅の雰囲気がちょっと
ね
変わったんですね、うん、
田辺市観光センターがあったりとか、おしゃれな建物があったりとか、
うん、なんかリニューアルといいますか、うん、新しくなってる部分も増えてきた、うん、
ありつつ、はあ、ちょっと昔ながらの建物 も、ね、まだ残しつつみたいな、
ね
うん、
商店街もあるし、まあ、海もあるし、
うん、
今日なんか伝説を巡れるかもしれない、
うん、巡れるかもしれないし巡れないかもしれない。
なんだそらねえ、でも、はい、田辺といえば、うん、いろいろ思い浮かびますけども、
あ、いろんなものがね、はい、有名なものありますけども、はい、どんな旅になるんでしょうか。
楽しみです。
はい、では行きましょう。せーの、ラジオで女子旅。
おはようございます、ひげしろたかみちです。この番組は女子2人が和歌山県内を旅して、その場所の魅力や名物、食、また素敵な出会いやお土産などをご紹介していきます。今回の旅人は三浦千秋さんと柳橋さやかさんです。番組は80回目、この2人では17回目の旅です。田辺市を旅します。田辺といえば武蔵坊弁慶、田辺市生まれとされ弁慶さんとして親しまれています。紀伊田辺駅前にある大きな銅像が有名ですが、田辺市内にはゆかりの場所がたくさんあります。そんな場所を訪ね、弁慶さんをもっと知りたい、今回はそんな女子旅になります。田辺名物もいただきます。ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
さて、さやかちゃん、田辺といえば、
うん、
こちらです。
やはり、
はい、弁慶、
はい、
ですよね。
弁慶さん、
そう、弁慶さんですよ。
強そう。
で、あの JR 紀伊田辺駅にも大きな大きな
弁慶像があるんですね。
そう、ありますね。
大きいね。
強そうなね、かっこいい顔してるよね。
ねえ、
うん、
めちゃくちゃ強い、強かったんだよね。
そうですよね。でも私たちそれぐらいの知識しかなくって強そうとかかっこいいとかね、
いやね、田辺で生まれた、うん、かもしれないっていう。
4年前に駅舎が新しくなった JR 紀伊田辺駅、今回はここから旅が始まります。駅前の弁慶像は高さ3メートル、重さは2トンもあるそうです。駅舎や景色が変わっても弁慶像は変わりません。半世紀以上この場所に立って住民や観光客らを見守っています。そしてこの弁慶像の前のスペースは弁慶広場といいます。女子たちは凛々しい弁慶の姿を見上げた後、台座に説明書きがあるのに気がつきます。
弁慶誕生の地、
うん、って書いてあるね。
やっぱりこの田辺で生まれたと言われてるんですね、
う
ん
う
ん、
書いてあるんだけども、まあ、ここが誕生の地ということで、
うんうんうん、
いろんなところに弁慶にまつわるものがあると、うんうん、田辺市内には。
あ、だって弁慶祭りってもう大きなお祭りもあるし、
うん、
やっぱりこう町の人が弁慶を好きっていうことだよね。
そう、見て見て、ここにもほら上りがあって
弁慶映画祭、
毎年やってるんだけども、
あるし、
あ、
なんかお店にもあるよ。
そうそうそう、そこ
絵がある、ね、弁慶の懐中時計、
うん、
どういうことだろう、
気になるけどね。
そう、うん、まあ、町にいろいろと散りばめられてるということか、うん、まあ伝説というか弁慶にまつわるものを、
うんうん、今回の旅では回ってみようかと。
はい、
う
ん、いや、いろいろちょっと知りたいね、弁慶さんのこと、うん、お勉強しましょう。
お勉強しましょう、
はい、
10月の弁慶祭り、11月には弁慶映画祭、月に一度の朝市は弁慶市、弁慶祭に弁慶観音、弁慶商店街、飲食店には弁慶の名を冠したメニューがあり、お菓子もあります。建物の壁には弁慶のイラスト、ゆるキャラは弁慶をモチーフにした田辺へと、田辺の街は弁慶だらけ。田辺の人たちはきっと弁慶さんが大好きに違いない、そう思った女子2人です。まずは東慶神社を訪ねます。 紀伊田辺駅から歩いて10分ほどです。
東慶神社、うん、はい、にやってきました。
有名な神社ですね。
田辺といえばね、ここっていう方も多分多くいらっしゃるかと思いますけども、はい、
ちょっとね、初めて来させていただいてますが、
うん、初めてなんだ。
はい、大きなね鳥居が2つあって、うん、今2つ目の、はい、こうくぐるっていう感じで、うん、じゃあちょっと失礼します。
失礼します。
はあ、広いです ね、たくさんね参拝の方もいらして、
でここが、おう、ここもですよ、
弁慶さんとゆかりがある。
そうそうそう、あるということで。
へえ、どういうつながりがあるのかなと、ね、
私もあの東慶神社は何度も来たことがあるんだけども、うん、弁慶さんとちょっとつながりがあるっていうところまでは全然知らなかったんで。
いやでも本当に綺麗、うん、たくさんなんか社が見えるんですけど。
本当だね、
気になりますね。
気になりますね。
熊野参詣道大へちとして世界遺産にも登録されている東慶神社、長沢義明宮司にまずは神社について教えてもらいます。
こちらの東慶神社なんですけども、どんな神社か教えていただけますか。
はい、ここね、実はね、熊野神社なんです、うん、熊野三山を中心とした全国に熊野神社というものが多く鎮座しているんですけども、熊野神社の一つがここ東慶神社なんです。
ほう、
元の社名は今熊野と言ったんです。
はい、
今熊野権現社という、ね、社名だったのがなぜ東慶神社になったかっていうのが、ここの縁起なんですよ。
へ
ー、これね、昔三山を治めていたのが別当というんです、うん、今宮司さんがそれぞれ神社にいるでしょ、
はい、
昔は別当という人が三山を統括してたんです。その別当の一つがこの田辺に拠点を持ってたんです。その田辺の別当家から出たのが21代目の別当丹蔵って方なんですね、
はい、
この方ね、三山の統括者と同時に熊野水軍の実質長の長でもあったわけなんです。
すごい方ですね。
世の中はちょうど源平の合戦の頃だったんです、
はい、
うん、源平の合戦を思い出してください。最後は船戦だったんです。だから水軍がどちらに味方しようか、この田辺の別当家の拠点であったここ今熊の権現社の前で神託の行事というものを行ったんです。赤と白の鳥を7羽ずつ用意して、うん、それを戦わせ、その勝敗によってどちらにつくかという鳥合わせの神事というのを行ったんです。7番勝負ですよ。白い鳥っていうのは源氏に見立てた鳥、赤い鳥は平家に見立てた鳥、7番勝負、うん、7番とも全部白が勝った。
へ、
白は源氏ですよね、
はい、
それでは源氏勝利間違いなしということで、で丹蔵自ら200艘2000人の兵率いて壇の浦まで行ってんです。壇の浦の戦いよくご存知の通り源氏が勝ちましたよね。それからというものを統計をしたお社ということで、当時はね、統計という言葉なかったんですよ。取り合わせの宮と言われたのが最初です。江戸時代ぐらいになると統計の宮に変わってます。で町では統計さん、統計さんと言われて、明治神仏分離によって社名を変更した時に統計神社、平家物語にも出ている物語ですので、ですから歴史は古いお社であり、そして熊野神社の一つ、特に熊野三山を統括してた別当の拠点のお社であったということで、三山の別宮的な存在でもあったというふうに言われてるんですね、
はい、
境内にある鳥居合わせを見守る丹蔵と弁慶の銅像の前にやってきました。今度は本題、弁慶との関わりについて伺います。
右のね、座ってる方が別当丹蔵という方です、はい、
で左にいるのが、
はい、武蔵坊弁慶です。実はね、このね、田辺で生まれたというふうに言われてるんです、うん、だからここの銅像親子像なんです。
へ
ー、だから源平合戦のね、その関わりに関しては親子で源氏に味方したってことですよね。
じゃあ今私たちが立っているここにもしかしたら 弁慶さんもいたかもしれないってことですよね。
そうですね。実はこのね、東家神社の裏の山でタヌキと遊んだという、そういうね、はい、民話も残ってるぐらいですので、はい、ここ遊び渡ったのかもしれないですよね。
そう考えるとすごいなんか昔に思いを馳せてしまいますね。
そうですね。
社殿の前に来ました。社がたくさんあります。
今お社の前に来てるんですけれども、たくさんありますよね。
そうですね。ここのね、配列っていうのはね、熊野本宮大社と御社殿の配列一緒なんです。ですからたくさんの神様をお祭りしてるんですけども、うん、ここのね、中心となる神様はイザナミのお神様です。はい。それで熊野の三神と呼ばれてるのは、ちょっとね、三山とはね、時代背景で若干違うんですけども、琴坂早玉っていう神様、一対の神様なんです。イザナミ様がお亡くなりになって黄泉の国にお隠れになった。そしてある時にご主人である神様と人の生き死にについて取り決めをした。その時にその約束事の中から生まれた神様というのは、言葉の中から生まれた神様が琴坂の神という第一殿、そしてその中から生まれた神様が早玉の神というふうに言われてまして、その神は二殿、つまり主祭神であるイザナミ様と琴坂早玉という神様っていうのは、人の始まりと終わりというものを表している神ですから、過去と現世と来世の救済というものをこの神様はしてくれるというような神様ということでお祭りされています。で、目につくのがね、修復終わったばかりでね、ちょっと赤いお社あるでしょ、
はい、
天照大御神様。
お、
はい、
神様もね、神話を見ると太陽の恵みがないと自分の力を発揮できない、うん、その力を発揮させるのが天照大御神様のお力ということで、第4殿にお祭りされてるんです。はい、はい、
参拝します。弁慶について少し深まった気分の女子2人は、東慶神社のすぐそばにある小さなお寺を訪ねます。
さあ、東慶神社のお隣ですね、うん、こちら大福院なんですけども、
お寺ですね。
はい、見てください。
はい、
弁慶生誕の日と書いてありますよ。
ほんまや、弁慶誕生の地、うん、
へ
って書いてある。
書いてある。
ここで生まれたと、
うんうん、
へー、
すごいね。
でも神社でもね、
うん、
遊んでたっていうお話ちょっとあったんですけれども、うん、ここも弁慶の、うん、なんだ、遊び場だったのかなっていう感じです。どんな、ね、あの風景だったんだろうっていうのをちょっと想像すると面白いですね。あ、まあ、山が広がってて、
うん、建物もなく、
うん
うん、
こんな風にいろいろ出てくるんですね。じゃあ他にもあるかもしれない。
あるかもね。
行ってみましょう。
行ってみよう。
大福院は丹蔵が開いたお寺だそうで、弁慶誕生の地の碑があります。今度は祇園さんとして親しまれている八坂神社です。東慶神社や大福院から歩いて10分ほどです。
八坂神社にいます、
はい、小さな神社。
そう、すごくね、あの可愛らしい感じの神社なんですけども、うんうん、ここにも弁慶にまつわるものが、ゆかりのものが
あると、
あるということでやってきましたよ。
入ってみましょう。
はい、
失礼します。
はい、失礼します。小さな鳥居をくぐりまして、
うん、
ちょっと奥に行ってみましょう。
はい、
何かあるのかな。
お、
え、あ、ちょっと待って、
ありますよ、
ね、白の看板が立てかけられてますけども、うん、その看板には弁慶腰掛けの岩ということで岩があります。
え、弁慶がここに座ったってことかな、
うん、ほんとだ。この弁慶腰掛けの岩のくぼみは、弁慶が子供の頃腰掛けた跡と言われています。
こんなくぼみができるほど毎日座ってたってことですよね。
結構大きかったんだね。
うん、これって座ってもいいの？
あ、そうそう、子供が生まれて男の子であれば弁慶のように立派な子に育ちますようにという願いを込めてこの岩に座らせました。
なるほど、
とも書いてありますね。
もう縁起がいいということだ。
ということで、
え、
さやかちゃんももっともっと健康に大きく、
はい、おげや
成長してほしいということで、はい、どうぞ
座らせていただきます、
はい、
いや本当にこれ大きいくぼみなんだが、
すごいねそれ、
すごいちょうどいい気がする。
なんかでもハマりそうだよさやちゃん、ぴったり。
失礼します、これあれですね、でもこうかな、おお、
あ、ぴったり、
本当にぴったり
え、もしかしてさやちゃん
弁慶なのかな、
弁慶の子供時代、
わいは弁慶だわからんけど子供時代の弁慶ね、これ。
そっか、
ぴったり、
どうい
いのかな、こんな感じ。
座り心地とかどう、
うん、もうジャストっていう、ね、びっくりするぐらい、あのちょっとブカってなると思ったら、うん、ちょっときつい、
ね、
きついぐらいでした。あ、でもなんかいいかも、縁起がいい、本当に。なんかすいません、神様の目の前だからちょっと申し訳ない気持ちになってきた。最高
ぴったりだね、
はい、うん、これでまあちょっとなんか元気に、うん、ますますいけそうです。
元気に
今年も
育ってくれそうだね、
はい、育ちます。抜けないちょっと待ってよ、おっしゃ、はい、行きました。
これも座りたい、
あ、座りたいの、うん、どうぞ、
よいしょ。
なんか良くない、
なんだろうこれ、普通に座り心地いいね。
え、そうなの、石なのに、
うん、
岩なのに、
うん、手かけるところも
肘掛けみたいになっちゃう、
肘掛けな感じがしてすごく気持ちいいね。
うん、あ、なんかもうぴったり、
ぴったりでしょ、
色も含めちょっと待って、岩と同化しちゃってる今日
今日スカートがねちょっと黒っぽいから、
うん、そう、あれなんか千秋の椅子だった、
そう、
うん、そう、
我が家
我が家そんな感じでお届けしまし した。
弁慶腰掛けの岩、皆さんもぜひ座ってみてください。境内ではしゃいだ女子2人は神様の前だったことに気づき、神妙な面持ちで参拝します。最後は田辺名物をいただきます。ウツボ料理です。怖い見た目ですがこの地域では普通に食べられていて、淡白で美味しい、飲食店ではメニューにある、そんな情報を得て和風レストラン銀チロ東の内店を訪ねました。女子は2人とも初めての体験です。安田秀夫社長が迎えてくれました。
さやかちゃん、
はい、
ウツボって食べたことある？
ないですよ。
ないよね、
はい。
でもウツボが水槽の中に入ってたりとかするの見たことある？
ウツボはいっぱい見たことある。
あるよね、
うん、なかなかのフォルムで。
そう、
ちょっと怖いかな。
ちょっと怖い
そんな、うん、ウツボが食べられるのが、
うん、
ここ田辺名店です、
うん、
銀チロ社長の安田さんです。よろしくお願いします。
はい、どうもこんにちは。
あのこの辺りで多く取れるんですね、
う
ん、
そうですね、田辺湾から始まって、まあ、あの串本までの海岸線でよくこれから取ります。
はい、
海のギャングって言われるぐらいなんでね、
そうです、
まあまあ、海のギャング、うん、
釣り人にはもう困った魚みたいですよ。
あ、そうなんですか、はい、今が旬なんでしょうか。
そうですね、まあ、あのウツボっていった鍋とか、うん、干して保存食にしてっていうような感じのことがあるんで、どうしてもあの需要があの秋から冬にかけてあの多くなるんで、やっぱり旬になってきます。
あの田辺の皆さんたちってウツボはもうずっと昔から食べていたんですか？
そうですね、まあ、あの我々料理屋としてはこの地産地消って30年以上前から言われてまして、その中で何かないかなってことで当店ではウツボを出させていただいてるんですけど、地元では漁師さんがよく食べられていたようです。
調理方法やメニューを教えてもらい、いよいよ実食です。
どんな風に調理するんですか？
ウツボは調理する前に下ろすのが大変なんです。時間かかったり技術がいりますんで、その辺がやっぱり大変です。ただまあ身が淡白でコラーゲンもたっぷりなんでね、食べやすい素材にはなってます。
メニューとしてはウツボ料理、うん、どんなメニューがあるんでしょうか？
そうですね、一番メインポピュラーなのが唐揚げ、たたきで、まあ、これからになるとウツボの鍋ですね、はい、そういうのがやっぱりメインになってきます。
コラーゲンがたっぷりってことは
女性にやっぱり人気で、動物性のコラーゲンじゃなくって、はい、フィッシュコラーゲンですんで、うん、人間の体には吸収がすごくいいみたいです。
へえ、はい、さあ目の前にですよ、うん、そんなウツボ料理やってきました、はい、こちらは
ウツボのたたきとウツボの唐揚げでございます。
おいしそうです。どちらからいきましょう、
ね、唐揚げからどうぞお召し上がっていただいたらいいと思います。
唐揚げ、
唐揚げはもう味が下味ついてますんで、はい、どうぞこのままで召し上がってください。
ありがとうございます。あ、ちゃんと上からレモンもかけていただいて、社長が取り分けてくださいました。
どうぞお召し上がってください。
いただきます。めちゃくちゃ美味しい。
プリプリしてるでしょ。
プリプリしてるし、うん、旨味がすごい、うん、甘み、
甘みと旨味とね、やっぱり
いい油という感じの、うん、美味しい。ちょっといってみてください、
はい、いただきます、
はい、
こんなに味があるんだっていう、ちょっと
そうで
し
ょう、
はい、しっかりと
しっかりした味があります。やっぱり旨味が多いんですよね、はい、
弾力があります美味しい
さあ続いてたたきですが、すごくたくさんのネギと、
あ、これ薬味ですね、
はい、
大葉とみょうがといろんなものが入ってます。
薬味たっぷりをポン酢に入れて、
そうです、一応炙ってますんで白っぽいのがコラーゲンです、
うん、うわー、美味しい
どうぞ召し上がってください。
いただきます。お先にちょっとたたきって聞いてね、うんうん、ちょっとドキドキしてたんですよ、うつぼの姿を想像してたんで、うん、でもなんか綺麗にね炙ってあるんですね。いただきます。うん、美味しいです。
唐揚げとちょっと違うでしょう。
はい、そうですね、やっぱりより素材そのものの味は感じますけれども、
そうですね、やっぱり旨味とかウツボのね旨味がやっぱり凝縮されているのがよくわかると思います。
はい、じゃあ
いただきます。うん、あ、すごくなんか噛み応えもありますし、うん、淡白な味なんですけど美味しい。
たたきの方がさっぱりっていうか、まあ、ポン酢つけてるから
も、あ、そうでしょうね、それは絶対そうでしょう、さっぱりしてると思いますし、はい、ウツボのうまみっていうのはやっぱりたたきの方がよく出ると思います、はいはい、初めて食べる人はどうしてもやっぱり半生とかそれよりやっぱり火が通ってる方がやっぱり安心感あるんでしょう。ナンバーワンは人気的にはやっぱり唐揚げがあるんですけど、はい、うまみはどっちかって言ったらたたきの方がよくわかると思います。
はい、すごい初体験だったんだけど美味しかったね。
美味しかったです。皆さんが食べ続けるのがわかるというか、うん、まあ、この時期になったら皆さん頼まれるんですよね。
いや、もうね年中ずっとしておるんです。
美味しかったです。
美味しかったです。ありがとうございます。
いえいえ、どうもありがとうございます。
田辺弁慶を訪ねる旅、いかがでしたか？旅の様子は番組のホームページで写真とともに公開します。番組も聞けますから、ラジオで女子旅で検索してみてください。 SNS でも情報を発信していますからフォローしてくださいね。ここまで女子旅サポーターは髭代孝道でした。さあ旅のまとめです。
ということで、さやかちゃん、
はい、
今回は田辺に行きまして、
うん、
弁慶にまつわるところを巡ってきました。うん、どうでしたか？
あれだけいろいろな、まあそういう弁慶のゆかりの場所があるというのもそうだけど、うん、
はい、
やっぱり町の人がみんなが弁慶を愛してて、
う
ん、
あ、それは感じたね、
っていうのは感じて、
いろいろと見ることがねできたよね。
はい、
ね、 じゃあ今回の旅ちょっとまとめてみましょう、
うん、
JR 紀伊田辺駅前からスタートしました、
はい、
でここにはですね大きな大きな弁慶の銅像がありました、
うん、立派だった
ね顔がかっこよくって
強そうで、
うん、
でもまだまだ私たちはね、うん、その強そうというのしかね、うん、知らなかったんですけれども、
うんうんうん、
まあ、弁慶が生まれた地っていうことなんだ ね、うん、
ね、
はい、
そして東慶神社に行きました、うん、でここでは長沢宮司にいろんなお話も聞かせてもらいました。
はい、お勉強になりました、
うん、近くにある山そこでタヌキと一緒に遊んでいたっていうお話がすごく印象的でしたね。
ね、裏の山で弁慶が、
うん、そうそう、
うん、まあだからまあ弁慶の庭だったっていうことだと思うんですけど、
うん、
でねまた東慶神社のまあ由来といいますか、うん、鳥を戦わせて源氏と平家のどっちにつくかを決めたっていうそのなんか時代背景とか、
う
ん、そんなことがあったんだっていうのは今更ながら勉強になって、はい、
はい、
よかったです。
この東慶神社内にも大きな銅像がありまして、
お父さんと一緒。
そうそうそう、
そまたすごい偉人でしたね、お父さんもね、お話聞いたら、
ね、うん、近くにある大福院というところにも行きました。
お寺ね、
はい、
そこには弁慶生誕の地という碑が立ってましたね、
うん、そうそう。八坂神社にも行きました。
はい、
はい、
可愛らしい神社でしたが、
そうそう、
この奥に
鳥居をくぐってちょっと奥に入っていくと石があって
弁慶の腰掛け石、
うん、でちょうどこう真ん中が本当椅子みたいな感じで空いてて
私がもう、
うん、
ジャストフィット、
そうジャストフィット、
だからもう弁慶の、うん、青年時代の
弁慶ぐらいの弁慶サイズ弁慶サイズ、
どこかで使えますかね私
使えると思う
若き頃の弁慶と同じサイズです。
でも本当にぴったりハマってね、
そうそうそう、こんな風に座ってたのかななんて、
うん、そう私もねその後座らせてもらったんですけどもすごく座り心地も良くっていい感じだったよね。
ね、まあ、そんな風に、
はい、
伝説と言いますか、
うん、
歴史をね辿ったけども、
うん、はい、
でも田辺といえば、
うん、やっぱりそう何か食べたいなということで銀次郎さんに行きまして、
はい、もう老舗です。
田辺名物のうつぼの唐揚げとうつぼのたたきをいただきました。
美味しかったです。人生初めてのおつぼ、
ね、
ちょっとね見た目がやっぱり、
うん、海のギャングって言って
たよね、結構怖いのよ。それが美味しくて美味しくて、
ね、
あんなに旨味が凝縮されて
あんな味がするんだなって思ってね、
はい、うん、そりゃ人気だわっていう、うん、でまあ年中食べれるというか、う
ん、味もすごく食べやすくてしかもコラーゲンも、はい、あるということなのでこれは女性にもおすすめかもしれませんね。
そう、これはちょっとぜひ皆さんね食べたことまだない人はぜひ食べてみてほしい。美味しかった。
え、弁慶さんも昔食べてたのかな、ウツボ。
長く取れてたと思うから、うん、で町の人に愛されてたわけだから、うん、ウツボ食べてましたね。
もしかしたらね、
うんうん、おそらく。
またじゃあ一緒に旅しましょう。
お願いします、
はい、ということで今回の旅は三浦千秋と
柳橋さやかでした。
それではまたバイバイ。
ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は12月30日の放送です。お楽しみに。